タナハシクロスのポッドキャストオフ。はい、始まりました。タナハシクロスのポッドキャストオフです。
はい、
もう年は明けてますか？
ですね、明けてないですね、はい、これは明日の配信なんで、なんと、はい12月30日ですね、配信になります。
あら、まあ、はい、くれもくれですね。
そうですね、まあ、一年の最後という、最終、
ね、
はい、感じになっております。まあ、はい。
くれだけに頑張っておくれということで。
お
頑張っていきましょう。
はい、よろしくお願いします。
ね、年内最後ということはあれですね。はい、まあ、こう、まあ、近況を振り返りながら、はい、はい、まあ、一年の締めのような形で。
そうですね。なんかもし、なんか、田無さんの重大ニュースみたいなのもね、まあ、もしあれば。
いいですね。
はい。
10個で収まるかな。
はい。重大ニュース、まあ、まあ、はい、はい。それを全部やってると多分、はい、全部終わりますので。
はい。2時間、2時間も。
2大ニュースぐらいでちょっともう、抑えていただければ。盛りだくさんなんでね、今日結構ね。
トップ2は。はい。
はい。
はい。というわけで、今回のメンバーは、100年に1人のいただいた田無さん。
はい、マシモです。
よろしく
お願いします。
いやー、マシモさん。
はい、どうも。
そしてリスナーの皆さん。
はい、
今回スケジュールが合わずということで。
そうなんですよね。はい。
はい。事務所もね、行けてはいたんですけど。
はいはい。
まあ取材だったり、ね、そうですね、会議だったりということで、お互いのタイミングが合わず。
はい、そうですね。
なんか恋人のような感じでしたね。チラチラお互いの動きを確認しながら。まあ、時間あるかな、時間あるかなみたいなね。
確かにね、しかも前回はタクシーの中でやったりとかもしましたので、ちょっと慌ただしいですが、まあ一番はやっぱりあれですね、そのやれるタイミングが実はあったんですけど、
はい、
コンクルソの結果を受けてやっぱり年内どうしてもやった方がいいんじゃないかと。
そうですね。
はい。
今年のコンクールスは今年のうちにね、振り返っておきたいじゃないですか。
いいですね。はい。はい、確かに。はい。
はい。
やっぱね、主催、やっぱ田無さんなので、今回のね、はい、まあ結果、まあ全総評的なね、部分をぜひ皆さん伺いたいと思うと思いますので。
はい。
まずその話題からいきますか、田無さん。
じゃあコンクールスからいきましょうか。
はい。
はい。僕はね、5年前に、東京ドーム大会に向けて、一番いい状態で、ね、向かうにはやっぱりこう年末にみんな最高のコンディションを仕上げてほしいということで始まったコンクールスなんですけども、第1回で優勝して、はい、気持ちよく終わるつもりが
とっとと終わるつもりが
毎年毎年伏兵というかね、
はいはい、
しっかり絞ってくる選手が現れ、
はい、
早5年目ということで。
そうですね。
はい。今年上半期、三沢さんにね、肉体改造稽古をやっていただいて、今年こそだと思ったんですけども、その肉体改造計画が終わった後にですね、ちょっと食事も含めて維持が難しくて、はい。で、まあ、急遽ね、なんとか間に合わせようとしたんですけど、絞りきれずということで、
うん、
はい。僕はまあファンの方のね投票のおかげで結構上位には来たんですけども。
そうですね、
参加選手の中ではコンディション的には割と悪かったですね。
うん、
はい。まあ、これがねコンクルールの面白いところなんですけども、その評価基準をね明確に定めていないということで。
そうですね、
はい、なんですけど、はい、今年の、まあ、1位から発表するんですけども、
はい、
1位は文句なしのコンディションでしたね。
いやー、やっぱりこれはちょっと現場でも思いましたし、
はい、
写真の仕上がりを見ても、
はい、
これはこの人は相当行くだろうなというのはね、
はい、
ちょっと、直感で思いましたね。
はい。というわけで、今回ね、はい、第5回コングス第1位、優勝はドリラ・モロニー選手と、ドリラ・モロニーね。はい。
いや、素晴らしい。
すごいなぁ、すごかったですね。特に肩、僧帽、胸のあたりに、あと血管がね、
うん。
血管なんて言ったのかっけ、水田先生。バスキュラリティ。
のー、はいはいはい。
言ってましたね。はい。あそこまで血管が出るのはすごいって言ってね。うん。
この背中がもう、
ああ、もう背中が、
どうなってるんだっていう仕上がりですよね、はい、これ。
僕はもう、モルニーの背中でね、迷路をしたいみたいなね。
この確かに。迷路ゲームできそうですね、これ、ね。
はい、この深い筋肉と筋肉のシワをこう指でなぞってゴールにたどり着きたい。
ねえ、この腹筋もすごいですね、このね。
はい。あとやっぱりこう日焼けもバッチリで、
はいはいはい、
筋肉の陰影がしっかり見えるという。
うん、
で、やっぱり、キッド選手以外ね、
うんうん、
キズ選手とイーダ選手、イーダ選手も撮影来てくれたんだね。だからもう、こう、撮影の条件がほぼ一緒っていう状況の中でね。
そうですね。はい。
こんなにも差が出るかと。
あ、そっかそっか、そうですね。条件が一緒なだけに、こう、際立つというか。
はい。はい、そうですね。はい。コナーズもね、むちゃくちゃ良かったんですけど。
うんうんうん。
ね、なんかやっぱこう、あの二人のタッグって嫌ですね。
ねえ、しかもジュニアっていう、
はい、
もう感じをしないですよね、このから肉体というかね、
もう重量感があってね、
うん、
はい、まあ割とね、あの下半身がスマートなので、
これ
それで多分体重がね100キロいってないと思うんですけど、
なるほどなるほど、
上半身だけ見たらもう完全にヘビー級のような迫力というか、
うーん、これはまあもともとモロニー選手はヘビーからジュニアにしたという珍しい
方なので、そうですね、はい、なんかもともともっとぽっちゃりしてたっていう話を聞きましたよ。
いやー、そういう方もね、ぽ
っちゃりなのかな、なんかちょっとあんこ体型というかね、
うーん、じゃあもう本当努力の賜物という感じでキープされてるっていうことですよね、きっとね。
そうですね、
恐ろしいですし、実は去年準優勝なんですよね、ドリラ・モロニーさん
は。そうですね。だからそういう意味の雪辱を晴らしたと。
ね、やっぱそういうのをちょっとこう、ちょっとプロレスっぽいというか。
本当ですね。
準優勝の方が。
新日本プロレスの G1 あるあるですね、
はい。あるあるですよね。
準優勝を次の年も必ず上位にするというね。
はいはい。はいはい、そうなんですよ。これはちょっとね、よかった。そういう意味でも、まあ、ストーリーもありましたし、
はい、
今回、ちょっとこれ、ちゃんと確認できてないんですけど、はい、6000票以上。
ありがとうございます。
これ多分過去最高だと思うんですよね。
ありがとうございます。はい、やっぱ毎年ね、やってこう、この時期にね、コミットあるっていうのは徐々に広まってきたっていうのとね。
そうですね。
はい、参加選手のバラエティーで、
はい、
スターダムから、飯田選手が出てくれましたし、
うんうんうん、
あとドローンキッドさんが急遽快く出ていただいたので、
はい、
かなりね、ドラゴンゲートのファンの皆様からの投票もあったんじゃないかなっていうね。
そうです、そのね、呼びかけも、で、ドラゴンゲートさんのオフィシャル、スターダムさんのオフィシャル、
はい、
スターダムさんは岡田社長も、すごい、プッシュしてく、いただいたので、だから6000票で、ただですね、そのうちの3分の1、
はい、
2198票、
はい、
ドリラモノニーが。
3分の1。
はい。だから、いかに突出していたかっていうね、もちろん、
ね、
他の方もすごいんですけど、これは納得だなっていう、皆さん
は、
うん。
これはもう、モロニーに入れざるを得ないというね、
はい、
結果でしたね。まあ、僕との差がモロに出た感じですね。
あそうですね、
はいはい、今いいの見つけたなと思って
ここで ぶっ込むしかないというね、
はい、
そうなんです、
ね、はい、もう下って、はい
はい、素晴らしい第1位、
はい
はい、そしてですね第2位が、これはだから、
はい、
女性としては過去で出られた方も実はいたんですけど、
はい、ピーターさんも出ていただいたり
とかね、
はい、
この2位は快挙というかね。
いやー、すごいですね。
はい。
はい。マッチョゴリさんが。
はい。
はい。第2位ということで。
はい。まあ、はい、そして、そのね、スターダム表みたいなことも、
はい、
もちろんあると思うんですけど、仕上がりはもう、ちょっとこう、誰もがうならせる、素晴らしい。はい、
ポーズ写真4ポーズ撮っていただいたんですけど、
はいはい。
背中すごかったですね。
素晴らしい。素晴らしいですね。うん、はい。
筋肉量もありましたし、あと女性、女性のフィジカーの皆さんとかは、割とこう、腕にね、筋肉がついにくいんですよ、男子
よりも。はいはいはい。
それなのに、飯田さんのすごいところは、
うん、
腕がね、細く見えないんですよ。
なるほど。
体の筋肉量のバランスと腕の筋肉の量のバランスが非常にいいというところが、バランスの良さにつながっているのかな、プレスラーらしい体に仕上がっていると思いますね、
はいはい。そうですよね。いや、本当に、ちょっとこの、なんていうんですかね、その、やっぱりこの、なんでしょうね。いや、もう、すごくフレッシュでしたね。あ、こういうかっこよさもあるんだ、という、なんかね。はい、
あとは、ミサさんがね、はい、直接教えたという、ポージングが光ってましたね。
そうですね。
この指先まで神経がいってるようなね。
はい、はい、はいはい、確かに。いや、だから、これはちょっとね、これ、飯田さん、どうなんですかね、はい、この、来年も
出て。いや、来年も僕は出てほしいですけどね。
はい、そしたら、またこのね、で、なんか、スターダムさんの、はい、選手の方も結構ね、いろいろと、こう、コメントしていただいたんで、これはもし、さらに
来年、ね。スターダムね、の中でも、飯田さんに続く選手が、うん、ぜひ私も出たいっていう方がね。
いや
ー。うん、来てたら、はい、やっぱり、女子プロレスってどうしてもしなやかな
動きだったり、
受けとかスピードとかにね、フォーカスが行きがちなんですけども、こういったやっぱりこう、飯田さんのような、
ス
ッテル群のある体っていうのは、今までね、なかったというかね、まあ、大きい選手はいましたけども、こうやって筋性の取れた体はね、非常にいいなと思いましたね。
いや、ほんと素晴らしい。
はい。
そうですね。これはちょっとまた歴史的な第2位ということだと思います。
は
い、
1位、2位は納得でございます。
はい。
はい、
そしてですね、
はい、
あ、じゃあこれも田中さんに言っていただきましょう。はい。
はい、
3位ですね。
はい。3位、田中。
3位は田中さん。
あ、田中じゃないね。
はい、はい。3位は、あれですね、ドラゴンキッドさんですね。
はい。あ、そうだ。
はい。
いや、僕3位ぐらい来てるかなって今予想で
言
って
たら。はい。そうですよね、
はい、まあ。3位はドラゴンキッドさん。はい。
このドラゴンキッドさんの、はい、経緯をちょっとね、田中さんにちょっとお
話し。そうですね。今年の夏か秋口に、
うん、
試合中の首の怪我でですね。
はいはい。
もうちょっと前かな。ね、欠場されてまして。
うんうんうんうん、
まあコンディションは、まあ復帰を前にしてですね、
うんうん、
僕がまだ復帰ってない状態で、実はコンクルールあるんですけどっていう話で、うん、
はいはい。
はい、今年ね、いろいろドラゴンゲートさん、市川さんの引退試合の相手もやらせてもらいましたし、
はい。
まあ急遽のオファーにもかかわらずですね、しっかり仕上げていただいて、
はい、いやー、本当に。
美しかったですね。
すごいですよね。やっぱりこの、はい、特に4枚目のポーズ、仰天しましたね、ね。
そうですね。あれ
どうやってるんだっていうね。
まあ、そうですね。まあ、で、やっぱこうやって、ポージングとかにもですね、こうやって、遊びを入れてくれるっていうのはね、非常にエンターテインメントっていうか。
いや、そうですよね。
ポージングも含めてね。
パソコンも含めて、こう、うん、プロ意識というか。
ウエストのね、細さだったりとか、
はい、
腹斜筋って言って、腹筋の、この脇腹のあばらの部分ですよね。綺麗に出てますので。はい。で、どうしてもね、ジュニアの選手なんですけど、筋肉量もね、しっかりあるという。
いや、そうですね。
はい。まあ、これも納得の3位と。はい。
いや、素晴らしいですし。
はい。これでまたね、ドラゴンゲートさんで。
いや、そうですよ。
俺も出たいと。
これはね、
はい、
どんどんこの、なんていうか、プロレス界を揺るがすコンテンツにね。
はい、コンクルールの輪を広げていきましょうよ。
そうですね。
で、ゆくゆくはですね、全団体から、こう、一人ずつ
出て。
はい。
これはね、
グランドコンクルール。
そうですね。はい、グランドコンクルール。 新たなね、あれは
出ました。GC を、GC をやりましょう。
GC をどんどんね、広がってますよ、これはね。
はい、
そうすると、年末だけでできるのかっていうね、恐れが出てきますけど。
そうですね。はい。
さあ、そしてじゃあ、はい、4位ですかね。
4位。4
位は、じゃあ僕から言っていいですか。
あ、そろそろ来たんじゃないですか、僕。
同期選手ですね。
あは同期、まあ、はい、同期もね、過去チャンピオンになってますし。
はい。
やっぱり年間を通して状態を隠した感じにしてるじゃないですか。
はい、はい、はい。
だ同期ファンの皆さんは歓喜だったと思いますね。
そうですね。
うん。
で、またちょっとポージングとかもね、進化してたりして。
そうですね。やっぱ一番その、なんかこう、ね、ジャストファイブガイズ、
はい、
まあ、鈴木くんがジャストファイブガイズって、ちょっとより本体に、本体というかね、うん、ヒールユニットという体ではなくなったのもあって。
はいはいはい。
はい。なんかね、非常になんかこう、今、同期が一致してますね。
ですね。いやいや、だから本当にこれは、いやでも、かなりね、はい、年間通してこう、本当に、節制されてたんだろうなっていう感じがすごくする体つきでしたね。
はい、
うん、
そうですね。はい。いやだ年々レベル上げてってくれてるのは同期の存在かもしれないですよね。
そうですね。
はい。ここで4位に来てしまうというね。
そうなんですよね。
うん。これ本人はやっぱりちょっと悔しいと思うんで。
そうですよね。やっぱちょっとこう、少しやっぱりその、フレッシュさのね、方向、やっぱ初参戦の選手が強いというのはどうしても、あるので、
はい。ありますし、
はいはいはい、
今回はね、モロディの筋肉量が、
はい、そうです
ね。ちょっと、絞りでね、勝ってたとしても、はいはい、あの筋肉とバスキュラリティ、ね、結果を見せられたら、ちょっと、ね、
はいはい、
比較審査で、モロに入れてしまうかなというところですよね。
そうですね。
まあでも課題が見えてきますよね。まあ、ジュニアの選手ではありますけども、ちょっとさらなるもう一回り筋肉量のアップというか、来年の課題はね、その辺になるのかなというね。はい。
わかりました。ありがとうございます、はい。そしてですね、じゃあ自分から進めますけども、
はい、
第5位はですね、
はい。
田中さんです。
ああ、やったいや、もちろん嬉しいですよ。
はい、
投票の結果この位置にいるんですけど、
はいはい、
はい、すみません、5位は辞退します。
やだ
はい、はい、
まあまあね、
辞退してはもう、ね、5位ではない、
はい、ただこの水田さんのね、はい、コメントなんか見ててもやっぱりこの自分のこう見せ方がすごくうまいと、
はい、
いうことと、あと、まあね、筋肉の年輪みたいなね、こともおっしゃってましたけど。ああ、
その言葉すごく印象的でしたね。やっぱこう、若い時っていうのは張りがあって、キュッと上がって筋肉をしてるんですけど、
うんうん、
どうしてもやっぱりこう、筋肉量の増加もあったりとか、加齢もあったりとかして、やっぱり少しずつね、重力に負け始めるんですけど、
うんうんうん、
それはね、年輪という言葉で表した、
うん、そうですね。
はい、逸材賞を送りたいと思いますね。
いや、水田さんのインタビュー、ぜひ本当語彙がね、素晴らしいので、ぜひちょっと、まだの方はね、はい、読んでいただきたいですね。
そうですね。うん、そういう言い方で、形容できるのかっていうね、
はい、はい。
発見がありましたので。
はい、新しい発見がですね。
いやー、まわし、でもね、
うん、
どうにかしたいね、このコンクルースを言い始めて5回優勝して終わるっていうのを。
そうですね、
来年あるとしたら僕ラストチャンスなんで。
まあだからあれですよね、はい、その引退されてもやるという方向性もあるかもしれないですし優勝するまで、
まあそれナイスアイデアじゃない。
まあ、なんていうか、
はい、
優勝するまでやめられないみたいな。
はい。いや、僕はね、トレーニングはもう生活のこのルーティーンになってるので、
はいはい、
まあ、その引退化したからといって、バッタッとやめてしまうわけではないと思うので、ね、年末に唯一、その時だけ脱ぎますよ、
うん。いいじゃないですかね。
はい。
やっぱりその、田無さんのね、先輩とか憧れの、はい、武藤さんも、小橋さんも、はい、うん、未だに体がすごい大きいじゃないですか。
そうですね。武藤さんはゴールドジムでね、
はい、
やってますし、小橋さんは僕も行ってる、エニタイムの、トドルキ店のオーナーですから。はい。
ただ、ね、やっぱりその、そういう意味で言うと、 お二人いつお会いしても、いやー、大きいなー、やっぱりすごいなーっていう感じのね、引退されてもあるので、僕はもう、田中さんにも、そこをね、キープ。
そこをね、
していただき
たい。田中さん、元気いたして、急に太ったらってね、まあ、今もまあ、急に太ってるんですけど。いや、でも人間ってのは急に太らないんでね。
そうですね。少しずつ太るものですから、
ね。急にも太らないし、急にも痩せないから。
そうですよね。
はい。はい、
そう、さあ、そしてですね、実はもうあまり時間がなくてですね、結構たっぷり話してしまう。
はい。
なんで、あと駆け足でどうですか、田中さんがこう言及しておきたい方。
ああ、そうですね、やっぱね、特筆すべきはね、長井ですね。
いや、そうですね、
長井、やっぱりヤングライオンということもあって、
うん、
まあ、この位置にはいると思うんですけど、まあ、実質2位か3位ですね。
あ、うんうん、そんなに、
はい、
そんな素晴らしい、
はい、うん、僕から見たらもうそこにいますね、うん、ストーリー的には同期よりいいんじゃないかな。
そうですか。
モロニーの次ぐらいですね。
はい、
で、もともと足も太いのに、さらにこうね、水田さんも言われてましたけど、大腿四頭筋がきれいに割れて、
うんうん、
で、腹筋の溝も深いので、
本当だ、
はい、まあ、ちょっとね、陰影の関係で腹筋が暗くなってしまったので、
はいはいはい、
あとはまあ写真の撮り方かなっていうのはあるんですけど、はい、あとパンチパーマが減点要因かな。
水田さんはね、ちょっとポージングがもう少し、磨いたらさらに良くなるんじゃないかっていうね、
あ、そうですか、ことを
おっしゃってましたね。うん、
うん、ね、長い良かったですね。
ちょっとね、はい、まあ、来年、どうですかね、はい、来年もしかしたら海外に行かれちゃうかもしれないですけど、まあ、
そうですね、
まだ残っていれば、これは結構さらなる。
かなり優勝候補に来ますね。
そうですか。
はい。あと、ね、今年出てもらわ、出なかったですけど、大岩とかね。
そうですね。
上村も欠場中だったんで出なかったんですけど、なんかやっぱその辺の面々がね、出てくると、さらにこう、面白くなるんじゃないかなっていう気もしますね。
そうですね。
大岩マジでかいですからね。
いや、そうですね、大きいですよね。
なんかそのやっぱりこう絞りっていうかね、そういった部分がやっぱり評価の対象になるんですけど、うん、でかいなとかね、うん、そういうコンクルールならではのね、うん、視点があってもいいのかなっていうのはちょっと思いましたね、
うん、確かにそうですね、うん、うん、
はい、
ありがとうございました。まあ、ちょっとね、本当全選手言いたいんですけども、ちょっと、
は
い、僕なんかやっぱロビー選手とか。
ああ、ロビーもね。
はい。
ロビーの腹筋パキパキでしたよ。
素晴らしい。
これ絞りはトップ3に入るんじゃないかな。皮一枚でしたよ。
なるほど。
あれ、ロビーに出てくれって言ってないのに。
うん、言ってないですね。うん。いや、なんか、やろうかなっていう、言ったら、はい、控室で、いや、行け行けみたいな感じでみんなから言われたから来てみたって言ってましたよ。なんか、
あ、じゃあ、その日撮影があって、
はいはい、
急に出た。
急に出た。
で、あのコンディション。
だもう絞り切っていたということでしょうね、完全にね。
まあ、ドームに向けてっていうのもあるのかな。
あ、
これは、あれですね、ロビーは、うん、来年はシード枠で。
そうですね、出てほしい。はい、シードというのは、まあ、特にあれですけど。
はい、
あとは、ケビン・ナイトもすごかったですね。
あ、ケビンもね、本当に特有のこのしなやかな丸になる筋肉というか、
は
あ
は
あ、背が高いので、はあはあ、どうしても細身に見えてしまうんですけど、
なるほど、
はい、なんかやっぱ、はあ、あの跳躍力というかバリの体つきでしたね、
はあ、うん、第6位ね、ケビン選手、
はい、
というね、結果でしたけど、まあ、またちょっとね、今回はまた違う、はい、ステージに上がったというね、気がしますね、うん、コンクルーソー、はい、
ちょっとコンクルーソー1個レベルを上がりましたね。
上がりました、完全に、はい、うん、
全然コンクルーソーのレベルについていけなくなってる
ぜひね、来年は追いつき追い越せで、
ラストコンクルーソーですから、
ラストコンクルーソーでいきましょう、
はい、いきましょうか。来年も水田さんに
そうですね、ぜひちょっと、
水
田さんはやる気はありました、お話を聞いたところね。
あ、本当ですか。
セカンドステージどうしましょうみたいなね。
セカンドステージね、その6月のジョーホールドの日体披露の時に、またやりましょうって言ってね、終わっちゃってますんで、
ぜひちょっとね、
はい、今年でも下半期ね、まあ、僕割と忙しかったですよ。
いや、そうですよね、それはもう もう分かって、もう今日のこのポッドキャストからして、あの早朝に、
はい、
そう、大阪から帰ってきたら翌日早朝にね、やってますんで。
はい、
というね、いろいろありました。さあ、ちょっと時間がね、
はい、やばい、
なくなってきました
ので、でも年内最後なんでね、東京ドームの最後、
そうです。
言及しておかないと。
はい。まあ、ちょっと押し迫ってまいりましたが、選手としても社長としてもいかがですか？
はい。やっぱり、社長としては、やっぱりこう、うん、ね、ドームに向けての、プロモーションだったりとか、
うん、
まあ、その、半券の状況、チケットどれぐらい出てるかね、逐一、
うんうん、
チェックしてますけども、う
ん、はい、はい、はい。
うん。非常に、盛り上がってきてますね。
そうですね。
はい。
ちょっといろんな部分がね、こう、細かくいろいろ情報が、また、ジュニアタッグが、
はい、
ね、ラダー戦になったりとか、いろいろ、まあ、あと、ランボーがね、IWGP 世界ヘビーがかかるとか。
そうですね、ランボー一回出とこうかな、俺。
あ、なるほど。確かに、はい。そうですね。これ、ランボーも出とけば。
挑戦権取って、で、
はい、
そしてイーグルも倒すと。
倒せると、もう次のシリーズ一発目で、
はい。
いけるかもしれないと。
は
い、
そうですね。
はい。お
まあ、ランボーで挑戦権取ってイーヴィルに負けたら挑戦権が
イーヴィルに渡るという。
一番ダメなシナリオ。
ランボーやった人も怒りますよ、みんな、
ね。あ、そうですね。お前何してくれてんだ
って。なんでも。それ一番美味しいところをね、イービルさんが取っていくというのね。
ランボー終わってからの最速ですよ、本当に。1時間、2時間ぐらいでもう権利がなくなってしまって。
それはね。
それは社長の傲慢ですね、
それは。それは下げていただきたいですよ。
はい。
来年の運営がね、怪しくなってきますんで。
そうですね。はい。
なるほど。
はい。
あとはまあ、どうですかね。まあ、1.5 もありますし。
そうですね。そのメインイベントもね、うん、ザック対海野っていうね、
うん、
本当にここ数年の、流れからガラッと変わるような新鮮なドームのメインのカードなので、う
ん、はい、
はい、でまあそのメインのカードを受けての 1.5 っていうね、うん、
そうなんです。
1月4日と1月5日がね、はい、連動してますので、
はい、
はい、ぜひね両日見ていただきたいですし、
はい、
多分4日と5日は全くこの会場の空気感というか、
はいはい、
試合内容も含めてコンセプトが変わりますので、
うん、はい
はい、なんかなんだろうな、例えるならね、ディズニーランド行った後にユニバーサルスタジオ行くみたいなイメージ、
うん、ああでも本当そうですよね、
はい、
ガラッと世界観変わる、
うん、僕今すごくいいこと言いました、もしかして。
ああ、そうですよ。確かに。まあ、だからあれですよね、ディズニーシーとディズニーランドぐらいの違いではなくて、はい、結構ガラッと本当に、はい。
そう、だからユニバーサルスタジオって言ったじゃないですか。
はい。だからその、いわゆる例えが、だから、いい、的確だなと思います。
ありがとうございます。マーシー昇級。
いや、ありがとうございます。具体的にね、そろそろ上げていただきたいと
思います。例えばもういいから、
そうですね、だからまあ CMLL のねルチャガントレットマッチとかもありますし、
はい、
AEW、まあ、AEW、ROH、CMLL、スターダムの女子 4A とかもありますし、
はい、そうですね、どうなるかそこの辺は
いやもう
できないですね、
結構おもちゃね、おもちゃ箱ひっくり返したみたいなよく言いますけど、
はい、
モネ選手も来たりとかね、
モネもね、モネ選手もちゃんとね、こう新日本プレスを気にかけてくれててね、
はい、うん。そうですよ。まあ、そして僕が気になるのは、ダスティン・ローですよね。
あ、はい。
これはちょっと、オールドファンはたまらない。
若い頃来てるのかな、
来てます、来てます。ね、東京ドーム 2年連続で実は出ていて、橋本さんとかとやってるんですよね。
う
ん、
あ、そうか、そうか。じゃあ僕が入る前かな、はい。
98年くらいかな、
僕9年入門なんで、
はい、あ、じゃあちょっとその前かもしれないですね、はい、はい、とかね、まあ、はい、もちろんそのヤングバックスだ、ケニーね、ジャック・ペディ、ブロディ・キング、はい、カスタニオリ、リコシェ、この辺のね、うん、トップもいらっきますから、
そうですね、リコシェは日本に馴染みもありますし、ブロディ・キングも、うん、マジでかいんで、
いや楽しみですね、ブロディ・キング久々にね、
はい、
うん、
はい、
こういうのもありますから、
はい、
いやーちょっとね、いよいよ
迫ってましたね、
はい、はい、ぜひちょっとね、 会場でもし来られる方は。
そうですね。もうぜひね、4日も5日も見ていただきたいと。はい、ね、どうしても遠方で来られない方は、シニックスワールドでということで。
ワールドはね、今回ペーパービューではなく、2日間見れるという。はい、
そうですね。
もう大盤振る舞いの状態ですから。
は
い、
ね、やっぱりこう、年末、年始のね、新日本プレス、勢いをね、はいはい、うん、みんなで盛り上げてつけていきたいので、
はい。
ね、頑張っていきましょうよ。
はい。ありがとうございます。う
ん、はい。
というね、ことで、お時間がそろそろ、
あら。
はい。
じゃあ、これはあれですね。良いお年、ウォーで終わればいいんですね。
そうです。
危ないとこですよ。明けましておめでとうございます。いや。
そういうね。
言いそうになっちゃってね。
そういう収録も多分、田中さん多いでしょうからね。
はい。
ですが、という 感じですね、はい。
はい。はい。ありがとうございます。はい、じゃあ、最後に告知です。
はい。
日本プレスは、2025年。
はい。
1月4日、1月5日はあるんですが、
はい。
その前にですね、レスルキングダム、マンス。
ウィークリー、あ、
あ、2ヶ月かけて。
はいはい。
はい。12月1日から1月31日まで、
ね、はい。
盛り上げ期間に入ってますので。
レッスルキングダムウィークと。
はい。
いうことで、スターダムさんとも連動した形で。
そうですね。
はい。様々なイベントがありますから、
これ。はい。3日も前夜祭イベントが。
はい。
前日イベントが。
前々日ですかね。スターダムさんの、スターダムさんの1月3日の前日イベント
ですね。そうですね。
はい。そこに、田中さんとかも。
はい。
出ますし、はい、IWGP 女子の、記者会見とかもあると。
うん、
サイン会も、太一さん、王冠選手などが出る、たくさんありますよ。はい。
はい。
そうですね。
ね、まだね、お休みだと思うんで、
はい、
ぜひね、プロレスどっぷりのね、お正月を過ごしていただきたいと思います。
はい。はい、そうですね。3日は新日本の、プロレス祭りもありますんでね、
はい、
という形でぜひ3、4、5、まあ、6もありますね、
はい、あります、6もあり、大田区もありますんで、はい、
はい、ぜひお願いします、
はい、いやーマーチごめんね本当に、
はい、
朝からありがとうございました、
とんでもないです、あとただ少しいいですか、はい、自分からも告知して、
はい、
はいはい、1月4日5日ですね、東京ドームでこれファンクラブの、会員の方はですね、
はい、
棚橋ひろし手帳が、
ああ、そうだそうだ。一応作りましたね、
はい。はい。もらえるということがありまして。で、
はい、
スマホ、僕がやってるスマホプレミアムの方です。1月4日は LIJ 手帳。ロスインゴ手帳が、はい、もらえる。5日は、クリアファイルという感じになってますので、ぜひよろしくお願いします。
ロスインゴ手帳はいつですか？
は、1月4日のみ、
ね。4日のみ、うん。
はい。5日はクリアファイル。そしてですね、この番組をお聞きの方にぜひ聞いていただきたいのが、
はい、
1月、1日の0時に、なった瞬間。
はい。
棚橋博士のポッドキャストプレミアム。
はい。
ゲストは海野翔太選手。
ああ、そうだ。あれですね。スマホサイトプレミアムの方で。
はい。これが配信されました。ぜひちょっと。
はい。
そしてその後ですね、おそらく、翌日1月2日に、はい、今度は、海野さんがやっているパラダイムキャストの方に田中さんが出るという、
は
い、
そうだ、
このコラボ会がありますので、ぜひ、
はい、
タナポリスナーは必聴ということで、はい、よろしくお願いします。
もうちょっと何喋ったか忙しくて覚えてない
ですけど、そうですね、結構ちょっとね前に撮ってますので、はい、でもかなり、パラダイムキャストの方はかなり独特なノリで面白かったですね。
あ、そうですね。
大勢君とかね。
そうそうそう、そう。
いることによってかなり。
回し回しじゃないところのね、空気感が。は
い、いや、また、ちょっと、それはそれでね、ぜひちょっと。
面白いんでね。
はい。比べしていただきたいと思います。はい。
はい、
告知は以上です。はい。
ありがとうございます。
はい、ね。
というわけで、改めて、
はい、
新日本プロレスファンの皆様に、1年間、応援ありがとうございました。は
い、ありがとうございました。
そして、タナポもね、聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。また来年も頑張りますので、タナシのポッドキャスト、新日本プロレス、ともどもよろしくお願いしますということで、良いお年を。以上、タナシヒロシのポッドキャストオブでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。